アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこアークよりお届けしております。本日は5月の29日の木曜日、でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。浅田渡です。はい、ごちゃごちゃ説明せずに今日はいきなり、作品の方に参りたいと思います。今月ね木曜日担当していただいている、オーディオ作品、大阪を中心に活動するシンガーソングライターペックユーの、ネットラジオ番組インターダインターネットラジオの、第4回目最終回ですね。お聞きください。めっちゃかっこいいです。
インターネットラジオ
今日で4回目っていうか最終回。
1,2,3,4,5 5つ数えて何ができんねんみたいな。
あなたのことを占っている。幸せになればそれでいいよ。重なり合ったその胸がくるくるグッドモーニングラブ。我が輩は今好調さ。顔面なんて好調さ。爆弾を抱えた君の心の中すぐに浮かぶよこんな歌。甘いよ多分にこの空間すぐに浮かぶよこんな歌。甘いよ多分にこの空間。Begin 繋がってると願って
Begin
結ばれてるよ未来で Making love と一瞬さ。巻き巻きの髪をほどいたキッドになっちゃったキスマークの付け合いさ。
ブキラボーに告白
ぶっきらぼうに告白。お互いの思いはチュッチュハク。重なり合ってると言った。絡まり合ってるといいな。残りの位置を捨てたらアーメンガール祈る夏。張り切りボーイ乗ってる夏。飛び切りのチテイム
空気破りの告白。君と僕の胸はチュッチュハク。重なり合ってると言った。絡まり合ってるといいな。残りの道を捨てたらアーメンガールドムナス。張り切りボーイのビルナス。飛び切りのジテイ
ジテイ
迷路のような日々にゴールを決めるさ。
Making love って一瞬さ。ゴール決めるさ。 Baby 今夜は寝れないよ。 Baby 今夜はお泊まりさ。
What you think is beauty to me? I want you mad, you're so hot.
ましたね、インターネットラジオ。ひとまずここで CM に入ります。
2002年4月にデビューアルバム
ノラ・ジョーンズ
過去東芝 EMI 過去閉じるが日本発売。全世界で900万枚の大ヒットでグラミー賞を総なめにしたことも記憶に新しい。ジャズアルバムオブザイヤーお、受賞。
Wait till I saw the sun. Don't know why
5月25日、本日は幼なじみのカンちゃん、足の速かったカンちゃんの30歳の誕生日。彼は30歳、彼はサントリーで働いていて広島に住んでいるらしい。カンちゃんの好きな広島東洋カープの地元に彼は彼の嫁さんと住んでいるらしい。おめでとう&グッドラック。俺は今日もバイトをサボってしまった。一回の労働者である俺たちは常に不安を背負っている。その不安を打ち砕くのはその仕事を愛せるかどうかなんだと頭でっかちに考えた僕はピープル。エマージェンシーだピープル。昔から僕は変わっちゃいない。心を静めるために今日は空港にやってきて、空に浮き上がる巨大な人工物を見学している。その中にいるピープルの心もちょっとワクワク浮いているに違いないと、湧き上がる力でこの世の絶望を空色に塗り替えろみたいな。
僕は君と固く結ばれたいと思っているよ。長く結ばれたいと願っているよ。うまくやっていけたらいいのにな。我が輩は君を信じているよ。不思議なことに瞳に恋をした。出かけようかな、あなたの知らない夜か、誰も知らないとこまで冒険をしよう。ラララララララ、お前さんは俺のもんさ、世界は僕たちのもんだ、結婚をしよう。
みたいな。僕ね、いつもね、これ寝る前に読んでる本が、あなたが宇宙のパワーを手に入れる瞬間っていう、まあ読む人が読んだらすごいカルトな本なんですが、僕は素直に読んでいつも毎晩悟ってます。そして毎朝起きるのがとっても辛いです。エゴとは何かって書いてあるんですよ。あなたの知性と感情のカーテンの後ろには、あなたのセルフイメージ、自分が持っている自分のイメージ、またはエゴが潜んでいます。エゴは本当のあなたではありません。それはあなたが時間をかけてゆっくり構築した自分自身のイメージで、自分自身を隠している
仮面です。ここから早口でいきます。エゴは本当の自分ではなく偽物であるため、あなたは恐れながら日々暮らしています。それは他人の承認、他人の承認、他人に認められることを求めちゃってコントロールを必要とします。そしてそれはあなたがどこに行ってもついてきます。そうなんだよ、本当いつもついてくんだよね、本当にね、もうね、もうやってられないよね。エゴの囚われから自由になる方法聞きたいよね。自分にレッテルを貼る愚かさ聞きたいよね。エゴの世界とスピリットの世界はこんなに違う。これはもうほんまに聞きたい、ほんまに聞きたい。幸せの物差しはどこにあるのか、うん、こんなん聞かんでも分かってるやろ、こんなん、こんなん絶対自分にあんでって思います。まだ読んでないけど、常にポジティブである必要はない、常にポジティブである必要はない、常にポジティブなやつキモいもんな。まあ、でも俺かなり自分のネガティブ隠してます。常にポジティブであろうと思ってます。でも常にポジティブなやつ見たらちょっとキモい。でもポジティブな人の方がまあどっちかっていうと頼れるな。判断しない、分析しない、解釈しない、このアホやんな。判断しない、分析しない、解釈しないって、解釈しないもうアホやで、これアホになれみたいなこと書いてますよ。探し求めている限り幸せが見つからないわけ。まあ僕は結構今幸せなんで、もうありがとうです。上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにっていう歌をですね、愛知万博でこう今着てるジャージやねんけど、もう名古屋で買ってんけど、愛知万博めっちゃ辛かってん。自分に一番向いてない仕事をしてしまいました。その名は警備員。もうこれこそほんまに生きたまんまで化石です、もうほんま。でもその時にね、はいはい、
きっと多分今日誰かが生まれて誰かは死んでいくよ。きっと多分誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、いつになく寂しい日が続いてるね、しかも寒いね。もっともっと近づきたいな、本当はね、全て一つになるなんてことはまずないのさ。
それは本当ないのかい。
絶対ないのさ、
絶対ないのさ。
一つになればそこは何もないから幸せ、一つになればそこが温かいから幸せ。ハッピーバースデービバ健康体。健康体があって初めて悩みの渦に飲み込まれる余裕ができる。また飛び込んでしまい、 P
ピープルは至る所愚痴だらけだ in Japan。 でもね、精神は何度死んでも生まれ変わるんだよね。そのために毎日健康体に感謝できる、そんな素晴らしいやつに僕はなりたい。君にもなってほしいと思う。ありがとう。Thank you. Thank you. Internet Radio. Finished.
アークオーディオ。はい、聞いていただきました、ペックユー、によるインターダインターネットレディオ、ボリューム4最終回、聞いていただきました。ああなんか、ドカッと、キュンとくるシーンが目白押しで、本当にいろんなバリエーションのね作品を全4回にわたって、作ってくださって、とても、楽しめたんじゃないかなと思っておりますけども、いかがでしょうか。またなんか、アークじゃないね、アークオーディオの、この番組にね、何かこう感想とかね、メールとか送っていただければ幸いです。ペクユーさん本当にありがとうございました。ペクユーさんのねライブはね、ペクユーさんのホームページからも、ライブ情報見れますんで、ぜひ、生でですね彼の、ライブ、見に行っていただけたらと思います。本当にすごくいい歌を歌います。歌いますね彼は。本当に彼はいつか来ると思いますねと、ドカッと持ち上げてますけども、いや本当にお世辞じゃなくて、本当にそう思ってます。ペクユーさん頑張ってください。はい、じゃあ次なんですけども、お待たせいたしました。こちらも、なかなか、とんでもない企画になってまいりました。普通芸術家山本あくびさんによるアート、ボイスコラム見届け、第4回目です。それでは早速聞いていただきましょう。見届けボリューム4 by 山本あくび、どうぞ。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。山本と申します。見届けの第4回目になります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回締め切りをだいぶ過ぎちゃいましてですね、今現在、昼の12時でございます。本当は会社に行ってる時間なんですけれども、こう営業時間をうまく利用してですね、脱出してまいりました。ということで、今頃笑っていいともやってるんでしょうかね。まず昼休み、気分はもう昼休みなんですけれども、そういったノリでやっていこうと思います。今回も原稿なしでございます。まあ前回のやつ原稿初めてなしでベラベラと喋ってみたんですが、聞き直しますとですね、やっぱダメですね原稿ないと。後半あたり同じ話をくどくど繰り返してて、もう聞いててちょっと聞き苦しいことこの上ないといった状況なんです。まあ、先週はですね、その音声メディアにおけるとかうんぬんということで、その原稿なしの意義を語ってみたりもしてみたんですが、まあただ単にちょっと原稿を書く時間がないだけの話でございますわよね。そういうことを思いつつも、まあそれでもまあノリを重視で、お昼休みの、感じでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。毎回このコーナーといいますかね、見届けが始まる前にですね、浅田さんから、ご紹介といいますかね、まあ、コーナーの紹介としていただくわけなんですけれども、これが、とてもなんというか、なんて言うんでしょう、むずがゆくてですね、これはちょっと何かしら弁解をしておかないと、ちょっと、JALに訴えられそうな気がしたんで、あらかじめ申し上げておきます。何でもその浅田さんの紹介によりますですね、こう山本というのはこう若手の、美術や演劇のシーンで、ジャンルレスな活躍をしているという、これはもう一体誰なんだという感じなんですけれども、そんなやつちょっと会ってみたいぜという感じなんですけれども、何なんでしょうねこれは。でもそんな風に、まあ、ある意味ご紹介をいただかないとですね、そもそもこの親父はこれからね、なんでここのバーをお借りして喋ってるのかっていう、ちょっと意味がよくわからないもんですからね、確かにそういった紹介は必要だとは思うんですが、で自分の活動ですね、まあそれほどジャンルレスとはある意味まあ思っておりません。僕はジャンルというのは好きで、東島東司さんという偉大な方を引き合いに出されて、なんですが、ジャンル撲滅派ではございませんですね。僕はもうジャンル構築派でございまして、まあ、ジャングルジム派と言いましょうか、そんな感じなんでございます。でもですね、浅田さんのそのジャンルレスということを聞いて、あ、これは僕にはぴったりだなと思ったのは、ジャンルレスじゃなくてですね、もう僕はただのレスなんですよね。レスというのは多分設備語っていうんでしょうかね、なんとかレスってついて、まあ、それがないとか、それができないとかっていう感じやと思うんですけど、僕の場合はそのまあ設備語のその前がなくてですね、ただのレス、つまり、ない、できない、できないから何もないから、まあ、ジャンルを構築しようがないと。まあ、例えば僕は絵が得意であれば、まあ、絵というジャンルになってたんでしょうし、まあ、あるいは言葉っていうのが上手ければ、まあ、文学っていうジャンルというのがあったんでしょうけれども、で、まあ、そのジャンルでね、極めた上で、まあ、それをさらに越境していっていくのが、まあ、ジャンルレスという ことやと思うんですが、まあ、僕の場合はそもそも技能がなくですね、そもそもジャンルというのを気づけないというのがあるんです、まあ、だからこそジャンルを気づくことをこう夢見るジャンル構築派、ジャングルジム派なんですけれども、まあ、それはそれとして、私自身が結構自分の作品というのを、まあ、一応仮にも作ってるんですが、作るときに、まあ、一つのそれほど、まあ、厳密な決まりではないんですけれども、一つ自分の課題というのがありましてですね、それは誰にでもできることというのがあります。つまりですね、まあ、僕はそんな心配する必要はないんですけれども、うっかりこう人にできないような才能を使ってですね、作品を作ってしまうと、僕の中ではこれはちょっとアウトになってしまうんですね。つまり、まあ、パパッととりあえず、まあ、それほど何も考えず作品を作った後で、これはまあ誰にでもできるかっていうような検証を一応かけてるんです。で、まあ、誰にでもできるの、まあ、つまり僕のやることはまあ誰にでもできることですから、まあ、いちいち検証をかける必要はないんですが、で、まあ、誰にでもできるものがあって、まあ、僕なりのまあ作品ができたなという感触はあります。まあ、これは本来のゲースとは全く真逆でですね、まあ、ゲースというのは、まあ、本来誰にでもできないことを、まあ、拡張して目指してやっていくという行為でございますから、誰にでもできるんであれば、まあ、それは作品とも言えるかどうかですし、当然価値などないわけです、まあ、僕は価値の部分はもう最初から諦めてますんで、まあ価値はなくても、まあ、食べていけるように会社に行って、まあ、昼休みにサボってこういうことをやっているわけなんですけれども、あ、ここでちょっと一点訂正するんであれば、まあ、誰にでもできるというのは確かにちょっと語弊がありますね。まあ、いろんな人がいますから、誰にできるように見えて、それはまあ、絶対誰かにできないっていうこともございますんで、私に、まあ、ゆえに、僕はよく普通ゲイズと名乗ってるんですけれども、つまり、まあ、万人のと言わないですが、普通であれば何とかできるっていう、余裕でできるというようなラインで、まあ、物事というのを考えておりますです。はい。でですね、まあ、それはまあ、自分のどうでもいいマニフェストではあるんですけれども、まあ、それをかですね、まあ、他人の作品をまあ、見させていただく際にも、まあ、一つ、これは、まあ、ある意味、一つでしかないんですけれども、一つの物差しとして活用しております。まあ、いわゆる再現性ですね。つまり、やっぱ、面白い作品っていうのは、まあ、世の中、あまたあってですね、それを見て、わーとは思うんですけれども、まあ、一方で、その、再現性という物差しで書ければ、まあ、これは絶対できないと。できないっていうのは、まあ、つまり、ちょっとまあ、才能が偉大すぎて、あるいは、なんていうんですかね、まあ、かかってるお金が高すぎて、ある意味ちょっと別世界のものになってしまうと。もちろん別世界のものは別世界のもので、まあ、非常に楽しませていただければいいんですが、やっぱりその、一つの側面においては、やっぱ別世界のものは、ちょっとあまり心にこう響くかどうかといえば、ちょっとどうかなというところがあります。それでその再現性という物差しから、非常に僕が今まで見て面白かった作品というのを紹介したいと思います。まあ、これちょっと前になるんですけど、僕が見たのは2004年ですね、東京の方でですね、赤坂でしたでしょうかね、国際交流基金が主催のですね、Have We Met 見知らぬ君へっていう、展覧会があったんですが、まあ、その展覧会以外でもすごいいろんなところに作品を出されてた方やと思うんですけれども、小林洋子さんという方のですね、時節層、時が積み重なる層と書いて時節層という作品なんです。どんな作品かと言いますと、結構大掛かりな作品でして、こう天井の高いところにですね、アクリルの、四角柱というんですかね、柱があって、まあ、その中天井から地面までずっと伸びている柱なんですけれども、で天井の方からですね、紙、ペーパーですねが一枚一枚ゆっくりゆっくり落ちていく作品なんです。まあ、イメージ的にはその砂時計と言いますか、砂時計じゃなくて、まあ、紙時計と言ったらいいんでしょうかね。四角柱の大きさっていうのが、まあ、ちょうど紙のサイズになってましてですね、だから紙は水平を保ったままゆっくりゆっくり落ちていくんです。で、まあ、お互いに空気抵抗を置きながら、まあ、紙がどんどんと送り込まれてるんですけれども、お互いに空気抵抗を置きながら、互いの距離がこう微妙に違ったりしながらして、どんどんどんどんと、そこの方に紙が積み重なっていくという、まあ、砂時計がそうであるように非常に美しい作品なんですが、ただ最初見たときは、すごく大掛かりな作品なんで、まあ、美しいけど、まあまあ、どうでもいいかなというような感じはあったんです。ただですね、その後、図録で見たか何かで見たかでですね、現場で見たんやったかな、その紙の送られる装置っていうのはですね、なんとインクジェットプリンターなんですね。つまりインクジェットプリンターの、まあ、印刷はしないんですけれども、紙を送るという機能、まあ、つまり多分何も印刷しないような指定にして、それを何百枚何千枚というような形で指定して、インクジェットプリンターがガーッと送り込んで、で、そこにアクリルの柱の中に入って、スーッとゆっくりゆっくり落ちていくという作品で、まあ、その点においてすごく感銘を受けましたね。使っているのがインクジェットプリンターというのは、まあ、今やすごく安く、まあ、安いといっても気軽に買えるようなものではないですけれども、買える中でですね、その作品としての動力を、まあ、すごくある意味でその、なんていうんですかね、その日常性とはかけ離れた、むしろ非日常な感じの作品なのに、その動力部分っていうのをインクジェットプリンターでやってるっていうのが、非常に面白かったです。で、それやったらば、まあ、アクリルのこの柱を作るのはちょっと大掛かりでなかなか難しいんですけれども、でもそれさえ、まあ、ホームセンターなんかでね、買ってしまえば、すぐにでももう再現できるわけですから、これは非常にびっくりしました。面白かったです。 はい、とこれはまあちょっと前に見た作品のご紹介になってしまったんですけれども、ではですね、まあ、アクティブというか、まあ、あのちょっと前までアクティブやった、まあ、4月頃に見たあの舞台の作品の紹介というのをちょっとまだできてなかったんで、やりたいと思いますが、あ、ちょっと待ってください。今電話ちょっとバイブでかかってるんで、すいませんがちょっと出てよろしいですかね。ちょっと失礼いたします。あー、もしかして、はい、すいません。ちょっとね、今、録音中なんで、ちょっと、電話とか勘弁していただいた。浅田さん、浅田さん、あ、これどうもお世話になっております。はい、今、ちょっと録音してる、はい、さっき申した通り、最中なんで、はい、もうすぐには、なんとか昼休みが終わる前には、ご提出したいと思うんですけれども、あ、はい、はいはい、あ、ペックユーさんの、はははは、あ、いえいえ、それはそれはそれは、あ、わかりましたです。はい、ではもうすぐやりますんで、失礼いたします。今なんと浅田さんから電話がありましてですね、なんと指令が下りました。そうですね、僕この前もちらっとは言うたんですけれども、5月の、音声作品の方をですね担当されているペックユーさんを見届けようという指令が下りまして、まあ、あるいは知事届けようという感じなんでしょうか。それをちょっとまず僕はどうしてもその音楽とは何なんだろう、まあ、今回その音声作品というその5月度の音声作品というコーナーの中で、まあ、ペックユーさんがいろんなことされているというところなんですけれども、まあ、そもそも音楽あるいは音声というのは何なんだろうと、まあ、例えばまあ僕はジャングルジム派なんで、まあ、アートのジャンルについてよく考えるんですけれども、例えば彫刻作品とか絵画作品というまあジャンルがありましてですね、まあ、それもなるべくこうどんどんどんどんとこう突き詰めてジャンルを大きく大きく考えていこうとしたときに、まあ、それらは造形作品という一つのものすごく広いジャンルに収まると思うんです。まあ、それはつまり突き詰めれば形やと。ただ音、まあ、音ともなんていうんですかね、例えば歌がありのあるいはただ単の音楽がありのでいろいろあると思うんですけれども、それらを突き詰めて、まあ、大ジャンルと言ったらいいんですかね、上の概念に行った時に、まあ、音声音楽といった時に、まあ、共通する項目で音というのが残るわけで、まあ、音楽とはそもそも何だろうと突き詰めていけば耳に響くあれのことかなというところまでは行くんですが、ただですね、ここで、まあ、ふと思うんですけれども、例えば実はそのなぜ空気の震えの鼓膜のレセプションによるうんぬんというのではなくてですね、例えば触覚といいますかね、こう音楽もリズムっていうのがまず根底的にあるわけですからよくわかりませんけれども、つまり全く音鼓膜を震わさないものとしての音楽というのも存在するわけですね。つまり一定調子で肩を叩くと、となってくるととうとう音楽も突き詰めてジャンル繰り返せばもう鳴り響いてる必要すらなくなってくると、つまり対時間におけるまあ割合とか結局数学になっちゃうんですよね。さすがピタゴラスさんっていう感じなんですけれども、それはつまりその一定時間内において人が何をするかっていう結果のことをまあ突き詰めて言えば音楽と言うてもいいんじゃないかなと思います。その後僕は長らく腑に落ちなかった例えばビジュアル系とかですね、つまり音楽にやる、まあ今 J-POP 界と言ったらいいんでしょうか、僕はちょっとどういう呼べばいいか、その歌謡曲業界においてですね、つまり歌い手とかまあ歌手とか音楽家にはなんかこうファッション性を求められたりとかして、それは音楽じゃないろうとか、例えばアイドルが歌うとそれは歌下手やのにとかまあ言うたりするわけなんですけれども、でもそれはまあ一定時間内における人のやることっていう風に考えれば、まあ、全然それもありかなという風に、むしろ音の響きで鳴り響かしてるのはまあ2の次3の次ですね、その一定時間内に何をするのかっていう限りで言えば、まあ、まさに音楽と言えるかなと思います。それはつまりでなんですが、まあ、この時間と空間、時空間においてですね、こう人の体がどう割れるかという、その補助の道具として、まあ、楽器とかがあったりするわけなんですけれども、楽器というのはなかなか硬質というかね、硬い感じがして、なんかまさに道具っていう感じなんですけど、あれはあくまで人の体の延長線上にあるわけなんですよね。つまり人の指が10本ぐらいあったらば、両手10本ぐらいとか30本ぐらいあったんであれば、まあ、例えばギターの弦とかはもっと増えてたでしょうしということで、あのギターとかはまあまるでなんか人の手の先の延長線にあると。だんだん言ってることは混迷してまいりましたが、何が言いたいかというとですね、今回その今月のペクユーさんの作品のこう名前がですね、インターネットラジオという名前じゃないですか。僕はこれがまあ非常に面白い、まあある意味まあなんていうんですかね、こう軽やかに名付けられた、別に深い意味はある意味ないかもしれないんですけれども、人がその一定時間内にやる行為においてですね、それはインターネットという空間をすごく意識的にやられていると。まあ、つまりインターネットのさらにこのポッドキャストっていうんですか、の中ですよね。まあ、1回目2回目っていうのは、ペックユーさんの体っていうのが見えるんですよね。つまりなんかまあ、実際にどうか僕はよくわからないですけれども、なんか音楽を演奏していると。その延長線に、まあ実は別撮りなんでしょうけれども、例えば部屋に、 ペクーさんがいてですね、本棚の署名を片っ端から指し示してるっていうのは、もうその様子が、まあ実際の様子とは別にすごくありありと分かってくるわけです。まあ2回目においてもそんな感じがあるわけですよね。音楽の合間にペクーさんの声が入ってっていう。つまりまあインターネットというメディアを通じてなんですけれども、そこで生の現場で、ペクーさんが、そこで一定時間内における行為をされているというのが、まあ、それは本当かどうかというのは別として、実際はまあ打ち込みしてというような形になるとは思うんですけれども、 あると想像できると。ところがこれがまた面白いのが、先週の3回目の分ですよね。ここでいきなり14分間の、ミニマルミュージックって言ったらいいんですかね、まあ、浅田さんがそういうふうにおっしゃってたと思うんですが、14分間の純粋な音楽があるわけですよね。ここにはこうペックユーさんの体というか、その一定時間内で何をしてるっていう感覚がすごくなくなると。ああいう曲をどういうふうにやってるか僕はわからないんですけれども、おそらくまあ演奏ではないですよね。つまりもう音楽というレベル時点からもう体というか、ペックユーさんの行為というのが全然見えなくなっちゃってるとわけなんですよね。でそれがまあいいか悪いかとか当然ないわけです。ただいきなりそういう風になられるとですね、僕は逆にそこに体を置きたくなってくるんですね。つまり僕からすればその音楽を聴いた時に、この音楽 何かに使わなという風な感覚がすごくあるんです。非常にいい曲やったんで、でもいい曲でもそのままでふと成り立たないですよね。そこでペックユーさんがいきなり本棚を指し示して署名を言ったりとか、あるいは途中で何か声が入ったりとかなると、もうそれはペックユーさんのものになるんですけれども、今、いわば部屋だけを提供されてる感じなんで、第3回目に関して言えば、その中に僕すごく入りたいんですね。いわば入らせてくれると。入って、なんかさせてくれるということで、僕はそうやったら、この14分間何使おうかっていう、なんか14分間のあの曲に合わせたね、なんか芝居を作ってみたとか、なんかそういう感覚が、割り上がるわけなんです。それが非常に面白かったです。でそれをちょっと、試みてみたんですけれども、見事に失敗しまして、やっぱ即興でね何か言うっていうのはちょっとやっぱダメだなと。やっぱ僕は原稿派なんで無理やったんですけど、まあほんの一部だけちょっと聞いてみましょうか。完全意味不明ですので、聞いてください。田中さん逃げないでください。田中さん田中さん田中さん田中さん、僕はいつまでも田中さんを追いかけますからね。田中さん田中さん田中さん田中さん、なんだよ斉藤、やめろよ斉藤、いつまで俺につきまとう気だ斉藤、田中さん田中さん、逃しはしませんよ田中さん、斉藤田中さん。今の何なんだという感じなんですけれども、ペクーさんの3回目の音を聞きながら、即興で、意味不明な言葉を言ってみただけです。なぜか田中さんと斉藤さんがですね、こうオフィス街を追っかけっこしているようなイメージがなぜか僕の頭の中を持たれてきましてですね、今のようなことをしてしまった次第でございます。はい、どうもすいませんペクーさん、どうも5月度ありがとうございました。5月だけなんですかね。いやちょっと非常に残念ですね。僕ちょっと今あれなんですけど、必ずライブの方には参加というか見たいと思いますんで、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。昼休みがだいぶ過ぎてしまいましたね。そろそろ会社に戻らないと、これかなり後々怖いことになっちゃうんですよね。今日ね、会社定時が一応5時なんですけれども、5時半からなんか会議やるんですよね。会議というか研修会というかね、なんかシステム系のとか言ってね、もうちょっとそれ行きたくないんですよね。だって定時終わってからそういうのやめてほしいんですよね。本当に。で、まあ別に普段やったら別に残業別にするんですけれども、僕、もうすぐ芝居あるんでね、もう劇場入りしてるんですよね。これ会社終わったら僕すぐ帰って、劇場行って設定とか、リハーサルせなあかんのに、なんでシステム系の会議出なあかんのかっていうのがね、もう本当にあれなんですけれども、まあ今さりげなくちょっと宣伝をしたんですけれども、でもこれね、コーナーとしてはあれでしょ、人の作品を云々するっていうのがね、趣旨なんですよ。自分の作品言うたらちょっとまずいかなと思って、これ宣伝していいかな、浅田さんに問わせようかな、でもダメって言われるかなと思って、で、僕すごい今いい方法を考えたんですけれども、これ終わった後、浅田さんのあれなんですよね、関西、週末情報コーナーがありますよね。だから僕ね、それにちょっと擬態しようかなと思ってるんですよ。というのは、これ終わったとこ、アークオーディオというブリッジが入りますよね。だからそれ終わった後に僕、こっそり入れとこうと思うんですよね。ちょっとでもまあ、後々バレると怖いんで、浅田渡さんのふりをしながら、浅田和田さんという形で、やりたいと思いますんで、浅田さんに気づかれないように、アップされるよう祈る次第でございます。では本日はどうもありがとうございました。引き続き、アークオーディオお楽しみください。アークオーディオ、はい、山本あくみの見届けでございました。はい、では最後のコンテンツ参りたいと思います。関西週末情報、私浅田和田でございます。はい、まさに今週末の一押しはこれ、劇団乾杯第9回公演ブレスト、先ほどの山本あくびがですね、作演出をしているそうでございますわよ。なんでもとっても面白いということですね。なんとこの、ポッドキャストを聞いてくれた方は入場無料ということで、まあ、実は聞いてなくても入場無料なんですけれども、ということはもうこれぜひぜひ行かなくちゃという感じでございますわね。まさに週末情報でございますんで、土曜日と日曜日、土曜日は夜の7時からとですね、日曜日は昼の、1時 と、6時から夕方6時から、計3回公演、これを見逃すともう一生見れないというものでございます。場所はイスト0番館、まあまあ云々に関してはもうこのご時世ですから劇団乾杯ということで検索していただければ立ちどころにわかるかと思います。はい、ではどうぞどうぞよろしくお願いいたします。引き続きアークオーディオでお楽しみください。アークオーディオ、
アークオーディオ。
関西週末イベント情報のコーナーです。皆さんこんにちは、浅田渡でございます。週末イベントといえば、5月の31日の土曜日と6月1日の日曜日にですね、なんと、先ほどの山本あくびさん率いる、劇団乾杯の、第9回公演ブレスが、長堀橋のイースト0番館でございます。これなんとね、無料なんですね、これね、らしいですけども、これね、全く詳しいことが分かりません。要は内容とかどんな公演するのかっていうのが、僕もね、山本あくびさんのね展覧会を見たことあるんですけどもね、こうやって演劇ね、劇団乾杯さんの演劇を見ること初めてなんで、私は6月1日の日曜日のお昼に行こうと思いますけど、皆さんぜひね、本当にこれ、何が行われるのかわからんっていうところで楽しめるんじゃないかなとまず思っております。5月の31日の土曜日が7時から、そして6月の1日の日曜日が、1時からと6時から、計3回の公演で、開演30分前に受付を開始、入場無料でございます。場所はですね、イスト、0番館は長堀橋の、一番出口、出ていただいたところということで、ございまして、こちら、電話番号がですね、イスト0番館、066261-2876、066261-2876になっております。はい。じゃあ次参りましょう。同じく週末5月の31日の土曜日なんですけども、こちらは、北ですね、大阪は中崎町にて、プラネット スタジオプラスワンという映画館がありまして、この映画館で映画に関わる女性たち、女性のための映画制作講座という上映会プラス講座の企画があります。これちょっと趣旨が非常に面白くてですね、ごめんなさい、ちょっと読んでみたいと思うんですけども、映画制作講座、女性が映画を作るために、桃祭りプレゼンツ、桃祭りという、委員会があるんでしょうね、プレゼンツ、真夜中の宴を監督した女性たちは、多くは皆さんプロの現場で映画制作に従事するスタッフでもあります。今回彼女たちの作品上映、真夜中の宴とは別に映画に関わる女性たちとして自らの映画との関わりとその仕事ぶりをお話ししていただきます。長らく映画制作の現場は男性が多くを占め、女性スタッフはごくわずかでした。しかしここ10年映画に関わる女性は急増中。映画を作りたい、映画の現場で仕事をしたいという女性にとって素敵な場を、提供しますということでですね、本当になかなかこういう機会ってないですよね。ぜひ映画の、現場に入りたいと思っているね、まあ、男性の方が聞いても、面白いと思いますし、女性の方は特に、こういう風な上映プラス講座ということで、入られてはどうでしょうか。5月の31日の、土曜日お昼の2時半からですね、何回かに分かれて、いろんなトークが繰り広げられます。参加費は2200円、ドリンクケーキ付きということです。こちらはですね、詳しくは問い合わせ先、大阪06-6377-0023、大阪06-6377-0023のプラネットスタジオプラスワンまで、よろしくお願いします。ということでですね、全4回にわたってですね、5月は、木曜日は、オーディオ作品、ペックユーさんに担当していただき、そして、引き続きね、6月もね、6月はですね、また、このオーディオ作品のコーナーありますんで、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。6月のゲストは、名前だけ言っておきましょう、大阪などを、中心に活動している、バンドやらずぶったくりの、北岡秀樹さん。この方は最近映画も監督されたり、もともと漫画家として活動されたりとかしてですし、かなり幅広く、面白い作品を生み出している方です。やらずぶったくりの北岡秀樹さんによるラジオドラマ、6月から始まります。そして引き続き山本あくびさんの、アートボイスコラム見届け、まだ、やってまいりますので、ぜひぜひ、見届けを、聞き届けていただければと思います。それではまた6月にお会いしましょう。浅田渡でした。